スナーの皆さん、こんにちは。おすすめ京都旅の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は京都府観光連盟の協力でお送りいたします。
京都府民の皆さん、京都魅力再発見旅プロジェクトで新しい京都観光を体感してみませんか？京都府内は北から南まで豊かな自然や温泉、グルメ、文化などの魅力がいっぱい。この機会に海、森、お茶の京都や竹の里を特に京都市内とっておきの京都エリアへお出かけしてみませんか？今府民の皆さんが京都府内を旅行すると宿泊旅行代金から最大で5000円を補助、京都応援クーポン券もついてくる京都魅力再発見旅プロジェクトを実施中です。お申し込みは旅行代理店や宿泊施設へ直接、もしくはインターネットの予約サイトから。日帰り旅行も OK ですよ。利用方法などについて詳しくは京都魅力再発見でホームページを検索してください。お出かけの際には感染拡大防止のための基本的ルールを守りましょう。
はい、おすすめ京都旅、今回は海の京都がテーマです。ゲストは、合同会社京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表で、歴史作家の岡真奈美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずはじめに、合同会社京都ジャーナリズム歴史文化研究所の活動と、それから歴史作家として、活躍されていますので、そのお話を、ご紹介ください。
はい、わかりました。長い名前で言いにくい名前ですいませんうちのメンバーがやってることを全部ひっつけると長い社名になってしまったわけなんですけど、京都のコンテンツであったりとか、歴史とか文化をね、うちの会社では調査とか、いわゆる研究をしながら、取材もしながらですね、それをですね、テレビ番組、ラジオ番組であったりとか、あと本ですね、出版であったりとか、あと講演などの文化事業を通じて発信していく、企画制作をして発信していくといういわゆるプロダクション機能も兼ね備えた研究所というふうに理解してもらえたらなと思いますね。
なんか独特ですね、そこはね。
そこがね、やっぱり単に作るだけじゃなくて、我々はやはり京都の歴史と文化の番人であろうというふうな、その気持ちでおりましてですね、うちの番組制作スタッフたちは、ディレクター、あとリサーチャーとかいろいろいるわけですけれども、京都の番組を特によく作ってましてね、 NHK の国際放送のコア京都であったりとか、すいませんちょっと別の番組でしょNHK 京都では今日一日というニュース番組をスタッフが入っていろんなコーナーを作ってますんで、あと最近ではこの10月に始まってますけど、KBS、BS11 とかで放送されてる京都画報とか、うちのスタッフが作ってますね。
いい番組をね、たくさん作ってらっしゃいます。そして、作家としてもね、大活躍されてますけれども、
私は会社の仕事と同時にですね、歴史作家としていろいろ書いたりとか、あと大学とか京都検定の方で講師をしたりもしてますけれども、最初に出したのがですね、京都魔界巡礼というね、これ PHP から出したんですけど、これがもう15年ぐらい前になるんですね。
そんなのありますか。
そうなんですよ。
私読みました。
ありがとうございますいまだにね、よく読んでくださる方が多いんで非常にありがたいんですね。で、何冊か、PHP さんとかいろんなとこから出させていただいてるんですけど、最近はですね、ここに担当者様から出したんですが、松尾大社様がね、数年前に平成の御遷宮された時の記念図書で松尾大社の神秘と伝承という本を出しましてね、で、私がもともと研究してたのが秦氏なんでね、秦氏をメインに松尾大社の歴史を絡めてですね、書かせていただきましたね。これを書いてると改めて京都っていう町は秦氏が作ったんだなっていうことを実感しましたね。
そうかもしれないですね。もうかなりこうね、 古代からのことをずっと研究されているあの岡真奈美さんならではのなんかこう視点がいっぱい盛り込まれてる本だろうなと思いますので、
ありがとうございます。
かなり文献も研究されたんですよね。
そうですね、これ神職さんと一緒にあの古文書をひっくり返しましてね、一生懸命あのこれはいつ頃あってもう途絶えてしまった行事とかもあるんで、それを探すのがすごい苦労でしたね。
ね、担当者から出ているところで、はい、ぜひ皆さん手に入れてください。
ありがとうございます。でちょっとあの番宣で申し訳ないんですけど、ね、
はい、
あのよくちょくちょくご案内させてもらう番組がありまして、あの BS 朝日の京都歴史ぶらり探訪という番組があるんですが、あの中村雅俊さんと一緒に千代院を訪ねてますんで、ご案内してると思います。
それは素晴らしい、はい、私も先日千代院さんの三門に上がりまして、特別公開の時も終わってるんですけどね。そうそう
そう、上がりました。
もうすごい絶景かなという、
怖いですよね。私もあの高所恐怖症なんでね、もう大変でしたね。
そうですね、はい、そんなね岡さんに今日は海の京都をテーマにして、お話をいただきたいなということでご相談をしたのですが、
はい、
また面白いテーマをいただきそうです。
そうですね、あのちょうどね、うん、あの海の京都のエリアって言いますと、あの京都市北部のエリアですよね、あの海ではないんですけど、そのエリアの中に実はあの大江町というね、これ鬼伝説の里なんですね、それがあるんで、そこの話題を今日はさせていただこうかなと思います。
ぜひお願いします。はい、
まあ、あの大江町って言いますとね、あの、まあ、町のシンボルっていうのが大江山連峰っていうのがあるんですけど、うん、まあ、ハイキングとかね、うん、トレッキングで人気の山なんですけど、うん、まあ、あの丹後半島で付け根ぐらいにあるんですね。で、まあ、福知山市と与謝野町と宮津にこうまたがってるわけなんですけど、うん、まあ、あの国定公園にも指定されていて非常にあの美しい山なんですね。で、あの今ちょうどね見ごろなのがあるんですよ。
はい、紅葉、
紅葉もそうなんで、うん、紅葉も美しいんですけどね、実はあの雲海の名所なんですね。
あ、いいです
ね。そうなんですよ。でね、あのちょうどね雲海が10月から12月が見頃なんですね、うん、ですから今がちょうどベストシーズンなんですね、うん、私もあの毎年あの、まあ、後から話をしますが鬼学会で毎年11月頃に行くんですけど、その日は泊まってですね、
うん、
早朝からその雲海を見るんですよね、
うん。
でちょうどねあの、まあ、大体明け方からね8時ぐらいまでが見頃 見えるんですよね。だからこうちょっとここに写真がありますけどね、あのこう暮れてこう明けていく中にこう雲海がふわーっと広がるのがね素敵なんですね。
ラジオの方に見せて、
そうなんですよ、ちょっとね絵がないんでね。
でも本当にね拝見させていただきましたら本当綺麗ですね。
そうでしょ、うん、であの特にねあの前日雨が降って、
うん、
次の日が晴れるぞっていう日が一番見ごろと言われてますね。でちょうどあの無理ポイントなんですけどね、これがまあ大江山のこう上がりますと8合目ぐらいのところに御嶽稲荷神社というあの祠があるんですが、その前あたりがちょうど展望台になってましてね、すごくそこから見ると綺麗なんですね、
うん、ぜひ皆さんねあの体感をしていただければと思います
ね。そうですね、まあ、前日泊まっていただくかね、近くの方だったらあの行けると思うんですけれどもね。でまあ、その御嶽稲荷神社というちょっと鬼ですね、うん、鬼っぽい名前の神社があるんですけどね、実はここがあのその大江山の登り口でしてね、登山口でして、実はまあ私で言うとその鬼伝説の入り口でもあるなという神社なんですね、
うん、さっきからこう鬼という言葉がね、
うんうん、
出てきてますけどかなり気になりますね。
そうなんですよ、うん、で実はね大江山っていうのはね、あの普通伝説っていうとその土地に一つ2つぐらいなんですけど、うん、この大江山には3つあるんですよ鬼伝説が、
はい、
それはね非常に全国的でもこう特筆すべきことでありましてね、で、まあ、ちょっと簡単に紹介しますと、一番古いもんですとね、古いもんから紹介しますと、まずあの古墳時代にの話なんですが、
うん、
彦今須の君の鬼退治伝説というのがありましてね、
はい、
これはあの崇神天皇の弟の彦今須の君があの久我耳の三笠という土蜘蛛を退治したという話なんですね。これが古墳時代ですね。で次あの時代はちょっと下りまして飛鳥時代、
はい、
これはあの聖徳太子の異母帝で、うん、まあ、嫁天皇のお子さんなんお巫女なんですが、うん、マロコ親王の鬼退治伝説というのがあるんですね。 うん、これもまた、うん、あれなんですけど、大山に住んでいたいわゆるこう栄光カルカルワシ土熊という3人の鬼を退治したというね、
うん、
そういう伝説が残っている、うん、で3つ目はね、これは皆さんよくご存知で、もう、まあ、日本の 鬼伝説では最も有名な酒呑童子の伝説ですよね、はい、これはもう平安時代の巣生の話ですけどね、
うんう
んうん、源頼光大光とも言いますけれども、まあ、酒呑童に倒された大山の鬼の首領の話ですよね、
うん、
まあ、これは一番最古の伝法がですね、大山絵言葉っていう森町時代の話のが残ってるんですけれども、まあ、江戸時代になりますとね、歌舞伎とか浄瑠璃とかお手着草子でまあ有名になって大ヒットした鬼伝説ですよね。
うん、
実はこの3つあるんですね、
はい、うん、私も名前だけ土蜘蛛の話とか、うん、その最後の伝説ね、なんだか
酒呑童子ね、
そうそうそうそう、はい、その話はちょっと聞いたなと思うんですけど、詳しくは
ですよね、
大山にあるんです
ね。そうなんですよ、私がね、考えるにこう3つあるっていうのは不思議だなと思うんですけど、やはりその背景にはね、大山一帯っていうのが鉱山地帯だったんですよね、
うん、
古代のタタラ跡が無数にあるんですね、うん、天沢地区とかいろんな地区にね、
うん、
やはりその鬼伝説があるとこっていうのは必ず鉱山があって、その覇権がやっぱり鬼退治の伝説になってるわけでね、だから相当古代から豊かな鉱物を出した鉱山地帯であったんではないかなと思われますね、
うん、だからそこに宝の山があ
るんですね。そうなんですね。
ではここでミュージックブレイクで、ちょっと今日はゲストセレクトで、おすすめの曲をお持ちいただきました、ご紹介いただきました、
はい、分かりました。私実はクイーンの大ファンでしてね、中学の時からファンクラブに入ってるぐらいですその中でも特にロジャー・テイラーが好きでしてね、まあ、フレディも好きなんですけどね、ボヘミアン・ラプソディで大ヒットしましたけれども、先日ロジャー・テイラーが最新のソロアルバム「アウトサイダー」を出したんですね。これ10月の1日発売でしたけど、今日はそれをちょっと持ってきましてね、でちょうどイギリスがロックダウンになりました時にロジャーが作ったんですけど、まあ非常にロジャー・テイラーっていうとドラマーですからね、非常にこうロックっぽいテイストの、まあ、シュアハッターダックとかドライブ・マイ・カーとかああいう曲が多いんですよね。あとレディオガガ知ってますよね、うんうん、ポップなところがね、これを聞きますと全く違うんですね。やはりコロナ禍の中で彼が自分をこう内面的に見つめた、
うん、
曲がほとんど入ってまして、全く違うテイストで面白いなと思ってるんですね、
うん、
でその中からアルバムの表題曲のアウトサイダーという曲をね聞いていただこうと思うんですけど、まあ、ちょっとアウトサイダーに誰もがなるんだよという疎外感ですね、それがひしひしと伝わる曲ですね、
はい、ではお聴きください。はい、本日のゲストは合同会社京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表で歴史作家の岡真奈美さんです。続いてよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日はね、大井山のお話、鬼伝説のお話なんか伺ってますが、続いてよろしくお願いします。
は
い、
高島さん、鬼って言いますと最近鬼滅の刃がすごいですよね、
ヒットしてます ね、
ね、大江山の鬼伝説ね、それを伝える、うん、実は大江山のふもとにですね、日本の鬼の交流博物館っていうのがあるんですね。
あ、そうなんですか。うん、
でここは世界とかも鬼もいろんな鬼のいわゆるその資料とかですね、を展示したりとか、まあ、大江山の鬼の伝説もそうなんですけれども、あと鬼瓦ですね、そういうものを展示したりして鬼文化を発信されているんですね。実はここにですね、世界鬼学会という、ね、事務局がありましてね。
おわ、すごい
面白いでしょ。で、まあ、実は鬼の好きな人たちがみんな集まってですね、まあ、その鬼文化の真相を研究したり発表したり、また学会誌を発行したりとかね、あと講演会やシンポジウムやセミナーなんかを行ってるんですね。実はその鬼学会のですね、会長は仏教大学の八木徹先生なんですが、3人いる副会長のうちの1人を務めさせていただいてましてね
さすがに。じゃあ今日はじっくりとお話を。
そうなんですよ。まあ、あの平成6年に出て、今現在まあ約400名ぐらいの方が登録なさってるんですけどね、あの年会費は1000円なんです。
あ、そうなんですか。
もう誰でも興味がある人はもうぜひ特に若い人に入っていただきたいというふうな、
ね、あの鬼っていうとなんかこうね、あのいろんな意味合いがあって、なんか幼い頃から鬼ってなんか身近な存在であるから、
うんうん、
あの憎まれるだけじゃなくて、でいろんな風に使われますもんね。
そうなんですよ、うん、鬼っていうのはね、 あのある意味ねいろんな解釈があるんですね、あの例えばその疫病をもたらすね、ちょっと、うん、あのいわゆる悪霊のような存在であったりとか、うん、まあ、人を食べる化け物とかね、
うん、
あとまあ仏教になりますとね、うん、あとあの地獄の獄卒であったりとかね、うん、地獄にいる、うん、あとガキとかね、それも鬼って書きますよね、うん、でまああの大江山の鬼のように、あの、まあ、鉱山で働く人々、うん、いわゆる 鉱山師ですよね、うん、山の人たちを鬼という場合もあるんですね、
うん
うん、
だから本当にそこの意味合いっていうのは、うん、なんかその場面場面で違ってくるっていうところがね。
そうですね、捉え方がね、
捉え方がね、
うん、まあ、もともとはあの中国ではあの鬼と言いましてね、うん、あの死者、いわゆる死んだ人の魂になったんですね。
あ、鬼はね。そうなんですか。
それが日本の恩っていう、隠れるって書くんですけどね、まあ、見えない、目に見えないものとも重なって鬼という言葉が出来上がっていくわけですね。で特にあの日本に入りますとですね、例えばその怖いもんなんだけど、うん、地方に行くと神様になってるわけ。
そうそうそう、
不思議でしょ。だから先ほど高島さんおっしゃったみたいにいろんな形があると、ね
うん、
だから鬼って、ね、ある意味両義性を持ってるんですね、うん、日本の鬼っていうのはね、
うんうん、
それともう一つはやっぱり鬼は悲しいもの、うん、これがね私大きなポイントだと思うんですね、
うん、
あの実はこの、 あの時空旅人というここには雑誌があるんですが、これ鬼と怨霊という、これ今年の3月号にですね酒呑童子の話を書いたんですけどね、その中のテーマがその鬼の悲しさということで私は書いたんですけどね、
うん、
まあ、たまたまあの私の祖父があのちょっとそういう化け物を演じる俳優でしてね、うん、そういうことを子供の頃から聞かされてきたんですね、
うん、
ですからその鬼の悲しさってやっぱりあの鬼滅の刃にも通じるんですね、
うん、
だからまあそれがヒットの原因になったんではないかと。
もっとお話を伺いたいんですけど時間が気が過ぎた
と。そうですね、じゃあこのシンポジウムのお知らせだけさせてもらいましょうか。
ぜひぜひ、ね、
はい、今年もありますんで、去年はちょっと縮小しましたが11月の27日の土曜日あの午後1時半から大江町総合会館イベントホールで鬼学会のシンポジウムがあります。あのどなたでも参加できますんで、あのホームページ見ていただいて、あの鬼の博物館の方にお電話をしていただいて申し込んでいただければと思います。
そうですね、今ねちょっと本当に触りしかねお伺いできなかったので、はい、もっと深く知りたいっていう方はぜひこのシンポジウムにね
ぜひ
行かれたら嬉しいなと思います。そして雲海も見れるように宿泊しながら行かれたら
そうなんですよ、ね、ぜひご覧になってください。
今日本当お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間でしたけど。
そうですね、
本日のゲストは合同会社京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表の岡真奈美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ただいま京都府内、限定企画京都魅力再発見プロジェクトではたくさんの旅の応援企画が用意されています。詳しくは京都魅力再発見プロジェクトで検索ください。ではまた次回をお楽しみに。この番組は京都府観光連盟の協力でお送りいたしました。